はい、皆さんこんにちは。ここにおるということは皆さんインフルエンザ大丈夫やいうことやね。
Good afternoon. If you're here, I'm hoping you guys don't have.
もう私インフルエンザかかりましたという人手を挙げてください。
Who's already had the flu this year?
あ、まだやね。みんな予備軍やな。まだ。
You guys are just the backup.
Okay. あの皆さんぜひ気をつけてもウイルスにはかかるんです。もうね、しゃあないもんこれは。
And so the flu, the virus, we get it even if we're careful. So there's not much we can do.
私たちの肉体は滅んでいきます。それもしょうがない。
And we know that our bodies are meant to be corrupted to go away.
だけれども私たちの霊も魂も肉体も本当にイエス様に喜ばれるために私たち全部をイエス様に捧げましょうね。
But let's give ourselves to Christ so that He can find joy and we can find joy in Him.In our body and in our souls.
ローマ人の手紙の12章にこう書いてあるんです。あなた方の体を神様に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいって。
Romans 12 says to offer your bodies as living sacrifices to the Lord.
今日はね、生きた捧げ物として自分を捧げることについて一緒に考えたいと思います。
And so today we want to talk about and hear God's word and learn about what it means to give ourselves as living sacrifices.
はい、じゃあ祈ってメッセージを始めましょう。
Okay, so let's begin the sermon with prayer.
Okay, 祈りましょう。イエス様、今日本当に私たちをここに集めてくださって、一緒に神の家族として礼拝できたこと、本当に嬉しいです。
Father God, we just thank you that you've gathered us together in this place today, and you've gathered us as family.
今日一緒にみんなで歌ったように、大いなる御国がこの地に来ますように。
And Lord, we just sung that we pray that your great kingdom come.
私たちの人生そのものが神の国になりますように、神様が治められますように。
God, we pray that our lives will be an embodiment of your kingdom.
イエス様、あなたこそ私たちの羊飼いです。
Because Lord, you are our shepherd.
どうぞ私たちを今日導いてください。
So, we ask that you guide us today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen. Amen. 今日は My シリーズの3回目です。
And so today is the third sermon in the My series.
何かを My って自分のものやって思えることってまあ素敵なことよね。
I just think it's a privilege to be able to say something is yours or say this is my.
でもあまりにも僕らマイマイマイマイ言うてるから何でもかんでもいろんなものにマイつけるわけです。私のって言ってしまうわけですね。
And, but unfortunately, I think we take that for granted and we say my to everything and say my all the time.
どういうものに私たちはマイって私のってつけるんですか？
So what are some of the things we say my?
だってで自分が所有してないものでもマイって結構つけるで私のって。
I think sometimes we even say the things that we don't actually own.But we say it's mine.
例えばさっきあの佳代子さんが持ってきてくれたこのお水別に僕 の所有物としてあのお役所に登録してるわけじゃないけどこれはもうマイウォーターで僕の水や言うでね。
For example, Kayako just brought us this water, and this was her the water she brought us, and it's not like registered in any municipal office that this is belongs to me, but I call this my water.
例えば和樹とかみのりとかうちの子供たち二人は僕の奴隷ではないけれどもあの僕の所有物ではないけど僕の子供と。
Also, even if it's our children, you know, our children aren't our slaves. They don't belong. We don't own them. But then we call them my child.
So, 私僕とミコは和樹とミノリを本当に20年間神様から預かって義の道に進むように神を礼拝する礼拝して育てるように預かってるんです。
So my wife and I have received our children from God, and God has lent them or have gave them to us so that we could take care of them for our time. It's been 20 years.
そう、あの持ってる所有してるわけじゃないけれども、でも僕らあの子のあのことうちの子らっていうような私の子供と言います。
So it's not that I own them or we only own our children, but we say they are my children.
そして僕は皆さんのことを僕の家族やと思ってます。
And I think of you guys as my family.
これは本当に僕の特別な家族で、皆さんもお互いがそうです。
You guys are each special members of my family, and you guys are special members of your families to each other.
あの皆さんも僕は所有してないやんか。
But I don't own you.
だけど僕はこれは僕の霊の家族ですって言うねん。
But I call you guys my spiritual family.
それだけじゃなくて僕は関西学院のことを僕の学校で、僕別に学校上でも何でもあえへんねんで。でも僕の学校言うねんな。
And then I look at 関西学院、関西 Academy and I say that is my school, but I don't own the school.
せやし、例えば出張先のホテルも、あれ俺の部屋言うやんか。
And even if we go to the trip, I say that is, that's my hotel.
いやいやいや、3日間だけ泊まってるだけやけど、な、帰る言うねんね。
Only for maybe 3 days.
僕の部屋。
So we call that my hotel room.
ほんで、 行機の席っていうのは僕の席や、別に僕その短いフライトの間で座ってるだけのよ、僕の席よね。
You know, our seats in our planes that we ride for maybe 30 or minutes or an hour, we call it my seat.
そう、ほんでそれがちゃんと取ってもらわれへんかったら、僕の席どこやねん、言うね、お前のちゃう言うてんねん。
And then we're very frustrated when my seat is taken by someone else.
せやけど、なんでもかんでも僕らは、my, 私の、私の言うけど、私のには2つ種類があるんです。
And so we say my all the time, but we don't really realize that there's probably two different types of mine.
ねえ、この、つまり、心から大事にしたいって思うマイと。
There's the my that comes from your heart, the ones that's really precious and important to you.
それと、いや、マイはマイやねんけど、適当にマイって言うてるわけで、別にめっちゃ情熱感じてるわけじゃないねんっていうマイもあるね、私のもあるわけ。
And there's the my that we use pretty kind of lightly. It's not, doesn't show ownership or really strong connection, but it just says it's ours.
僕来月出張あるけれども、飛行機のチケットのカウンターに、そのチェックインカウンター行って、僕の席前座ってでしょ、あの38の B、あれ僕の席やから、絶対それを僕の席として、今回も38の B、お願いしますって、誰も言えへんやな、そんな。マイシートや、言うて。
You know, it's kind of crazy if you go to airport and you're on a business trip and I have a business trip.Yeah, he's laughing because I know. So. But no one's going to go up to them and say like, okay, 38B, that is my seat. I reserved it. It belongs to me. I have the ownership. So I expect that seat to be mine.
So,
you don't say that at the counter.
だけれども、先週僕はここの教会に行くことに他の教会に行ってたけど、あ、皆さんと一緒に礼拝したいなっていうちょっと寂しい気持ちがあって、やっぱり皆さんのこと、僕の礼の家族やって思ってるからです、それは。
And last week I went to a different church to worship on Sundays, and I kind of felt I missed you guys. I felt like, yeah, I want to worship together with my spiritual family.
情熱をわーっとかき立てる前と、まあ別にどうでもええ私のがあるわけね。
And so there's a light-hearted my and the more passionate, more meaningful my.
考えてみる。どうして僕は感覚のことを口ではマイスクールって言うのに、こう母校愛っていうのね、もう僕が出て出身校だと言うて、愛情をあんまり感じへんのはなんでやろうと僕ずっと思うね。
And so I've always been thinking though, like I call Kwansei my school, but then I have no like pride or like love for the school as an alma mater. So.
例えば感覚がアメフトで負けても僕あんまり心がへこめへんねんけど。
And so if Kwansei loses in a football game, you know my heart is not broken.
なんで僕は自分の車がちょんとへこんだらあんなに心へこむやろな。
But then why is it that when I bump my car,
どっちもマイカーとマイカーマイスクールやのにな。
It's dented. I call them both my car, my school, but it's different how I respond.
詩編の23編を書いたダビデは、Lord is my shepherd って言いました。主は私の羊飼いですと言いました。
Now, David, the author of Psalm 23, in that psalm he writes, The Lord is my shepherd.
私の羊飼いって彼が言った時、その前はどっちの前やったと思う？
And so, the my that David uses, which my is it?
もちろんダビデはこれは本当に私の神様で、そして私は話したくないし、これからの将来にもこの関係を築いていきたいという情熱があったんです。
Of course, David had the passion and the desire to continue that relationship, to cherish that relationship now and then into the future.
これね、今まで苦難の中で守ってくださったというその歴史もあるんです。
For David, he had that history with God that God protected him over time.
それが彼をもっと私の神様っていう風にしていくわけね。
And David grows even more and more saying that the Lord is my God.God.
そしてそれがあるからこそ彼の苦難の人生の中にも泉が内側から湧き上がるようなオーバーフローするようなそのような人生を彼は歩んだわけです。
That is why we see in David's life, no matter even if the suffering gets bigger and bigger, the more in from his heart overflows the love and grace of God.
それを僕は自分の人生にも見たいし、皆さんの人生にも見たいと思っています。
That's what I want to see in my life. That's what I want to see in your lives.
私たちクリスチャンもダビデと同じように私たちの神様のことを My God, 私の神様と口では言うね。
And so we all, you know, as Christians, say, "My Lord, my God," just as David did.
でも皆さんが私の神様って言うときにはどっちの前ですか？
But when you say "my God," which my do you use?
いや、口では私の神様って言うねんけれども、いや、私の宗教はキリスト教ですとか、私の神様はイエス様って口では言うねんけれども、もしかしたらそこに情熱も熱意も何もないかもしれない。
The words may come out, "My God, this Christianity is my religion."Where is your heart at?
そしてそのために人生が乾いてるかもしれません。
And because of that, is your heart not dry?
でも、もし僕はそういう人がここにいたら、ぜひダビデが言うてるその私の神様っていう感動を掴んでほしいなって思うんです。
And so I want all of us today to grasp the emotion, the all that David had when he said, My God, my shepherd.
覚えておいてください。あなたが神様のことを私の神様と言う前に、神様ご自身が皆さんのことを私の子供たちよと考え、そしてそうしてくださったんです。
Because I think we need to be reminded that before we named God, before we looked at God and called Him my God, God called us His children.
私たちが神のものとされたということを覚えてる、思い出すときに私たちは神様のことを自分の神様として見るようになります。
We need to be reminded that God has made us His, and that we belong to Him.
どんどんどんどんこれは僕の神様なんだ、私の神様なんだという心がさらに湧いてくる。
And to reminding ourselves that in our hearts grow the desire to proclaim that He is our God.
そして生ける水の川が内側から湧いてくる。
And we will find that living water will come out from within us.
でもその二つの前の私のっていう違い、どっから来るんやろね。
But so these two different kinds of my, you know, what makes it different? Where does that come from?
これ僕ね、いくつか理由があると思うけど、今日一つの大きな理由を話したいと思います。
I think there's two reasons, but I think I want to talk about one of them today.
その一つの理由は何かと言ったら、神様との関係が手作りかレンタルかの違いなんです。
So I think one major kind of deciding factor is whether your relationship with God is it authentic, is it handmade?Or is it a rental?
さっき僕自分の出た学校のことを話したけれども、どうして僕は大学に対する愛好心とか母校愛っていうのがあんまりないんか考えてみたんです。
So I mentioned my university content. I was thinking, why do I not have much heart like love for my school, you know?
これなんでかと僕ね、あの大学にほとんど何も貢献しなかったんです。
And when I thought about why my heart isn't attached to that, well, one thing I realized that I never really contributed anything to that school.
例えば学園祭とか言うて、あのなんか学園祭の実行委員会とかですごい苦労して学校のイベントを手伝ったって言ったら、まあ愛好心感じるかもしれないけど、僕そんな全然せんかったし。
And for maybe for if you like ran a school event, you know, you were a committee member, you invested a lot of time, you made a lot of friends, and then you may have some love for that school.
でクラブをしてさ、なんか試合に勝った時に、あ、俺が努力したおかげで感覚が、あの効果が流れたって、そんなもんないし。
Or if you were on a sports team, you want to win the nationals, you won the championship that year, you know, the school got praise for your performance, and you may have some sort of attachment, but I didn't do any of that.
貢献せず、情熱をかけず、自分の手で何も作らなかったんです。
And so I didn't take any time to invest or contribute to that with my own hands.
楽しませてもらっただけよ。友達に出会って。
I just went to have fun, you know, made some new cool friends.
ある意味、レンタル大学生ライフやったわけです。
So to me, it was kind of like a rental college life.
なんか今から考えたらちょっと寂しいなっていう気もするんです。
And looking back, I think it's a little bit bittersweet that I didn't really do more there.
まあ、でも大学ぐらいやったらそのままええやんか。
But my, well, school is school. It's not that big of a deal.
でも一番寂しいのはこれです。
But the worst thing is this.
あなたを慈しみ、愛し、導く神様がおられるのに、その神様に対する信仰がレンタルです。
What's worse is that if your faith in the God who loves you and cares for you and created youis a mere rental.
その神様に対して信じている礼拝の態度や信仰が手作りじゃなくてレンタルやから、いや別にその神を愛する心って、なんかふみ先生が愛好心わけへんよね、私もあの神様を愛する心湧いてけへんわみたいな、一番寂しいわけよね。
And so what's most, you know, like just sad is that if you don't have the authentic relationship with God, and because of that you're just like, well, you know, God's cool, but I don't really have much love for Him.
あなたの神様に対する信仰は、それは時間をかけた手作りですか？
And so is your faith something that was authentic that's been built over time?
それとも見た目は綺麗だけれどもレンタルですか？
Or does it look pristine and clean, but is it just a rental?
今日は二人の人の話をしたいと思います。
So today we want to look at two characters in the Bible.
両方とも問題のある人物で、人格的に非常に欠けのあった人です。
They're both two people, both who had some serious characteristic issues.
一人の人はそれでも神様との個人的な関係を少しずつ立て上げ、人生の内側から泉のように神の祝福が湧き上がった人でした。
But one of them, though he was broken and fell short, he invested and committed to the Lord, and through that he built a spring.In his life.
でもう一人は素晴らしくビジネスの才能があって、優秀な頭脳と才能を持ちながら、 神様との関係づくりに失敗した人です。
The other man was a great businessman, had a lot of knowledge, skill. However, he failed to build a good relationship with the Lord.
最終的には惨めな人生の終わり方をしました。
In the end, he ended his life in misery.
彼らの名前はアブラハムとロトと言います。
These people were called Abraham and Lot.
このアブラハムという人は自分を呼んでくださった、自分を見つけてくださった神様を我が主、ヤウェの神、主というふうにその神様のことを呼びました。
Abraham called God Yahweh, the Lord of Lords.
ね、そして彼はどうしたかと言ったら、神様が新しい土地に行ってください。あなたを通して国を作りますからと神様に言われたから。
And Abraham was told by God that I want you to go to a different land because through you I will create a great nation.
だから慣れ親しんだ文化や常識や家族を捨てて、その土地に旅をしていったわけです。
And Abraham obeyed this God's command and left all of his comfortable life, what he was used to, the culture, and took his family and went to a completely new land.
その時信じていた宗教も捨てました。
He threw away the faith he believed in at the time.
そして自分の国も自分の国籍も自分の国民性も全部置いて、ただ何にもない人として人生を再スタートしたんです。
He threw what God commanded and he left his religion, he left his home, left his culture, left his citizenship and went to his unknown land as a nobody.
神が示す土地がどこにあるのかもしれないで、ただ神を信頼する気持ちを持って家を出て新しい土地に行こうとしたわけです。
All he had was trust and faith in God that he doesn't know where this promised land will be, but he will obey the command of the Lord.
このアブラハムという人は一緒にその土地に行く旅をするのに優秀なビジネスマンであった甥っ子のロトも一緒に連れてたんです。
And Abraham on his journey decided to take his nephew Lot, who was a very good businessman.
彼らは一緒に旅をし、そして一緒に生活しました。多分テントは横付けで隣同士だったと思うし。
And so they traveled together, Abraham's family and Lot, and they probably had two tents next to each other, and they traveled together.
そして同じエリアで生活し、同じ神を礼拝していました。
Living in the same area, worshiping the same God.
で最終的にアブラハムさんは私たちは彼のことを信仰の父と呼ぶよね。
You know, today we call Abraham the father of faith.
そしてこの神様のことを私の神様という僕らが神様とどのような個人的な関係を持つべきかということをモデルしてくれた人です。模範を示してくれた人です。
Abraham is the man that modeled to us how our faith should look like, how we are to build a relationship with God, and how that should look like.
それだけではなくて経済的にも祝福を受けて長寿を全うして死んだと聖書には書いてあります。
And the Bible tells him that he accomplished many things with a long life.
でもロトは同じようそこにビジネスの才能をフルに発揮しました。
And Lot, on the other hand, in a similar way, utilized his business acumen very well.
リッチマンになったんやけど。
He became very rich.
でも最終的には神の祝福を受けることはなく、すべてを失って死んでいたわけです。
So、in the end, he did not receive the blessing of God, and he lost all everything he had before he died.
で、なんでかな、どっからその違い出てくるんやって僕ずっと思ってたんです。
And so when I read the story, I always thought, you know, what's the difference between these two men?
だって彼はアブラハムと一緒に。アブラハムが主と呼んだ、ロードと呼んだ、神様を一緒に礼拝をしたと思うね。
Because I believe that, you know, Lot worshiped the same God as Abraham.
でも、ロトがその神様のことを私の神様と呼んでる記述は、この聖書の中に一つも書いてないんです。
But it's interesting because in the Bible we don't see any written, proof that Lot called God.My God.
同じ環境、同じ条件、同じ故郷を持って、彼らは生活したんです。
They, were of the same family, genealogy, came from the same place, lived together.
そして二人とも羊飼いビジネスをしたんです。
They both were shepherds.
同じエリアでしたんです。
In the same area.
なのに、その人生のクオリティの違いってどっから出てきたんやろ?
But what was the difference in their quality of life?
アブラハムの人生のストーリーは創世記の12章から25章ぐらいまで書いてあります。
And so Abraham's life story is written in Genesis.
彼は信仰の父なんだけど、実は彼の人生はもう間違いだらけ、失敗だらけやったんです。
We call him the father of faith now, but when you look at his life, he made many, many mistakes.
だけれども彼の人生の中で彼が繰り返し、していた良いことがあるんです。
But though he made all these mistakes, there's one thing that he did right over and over again.
それはね、祭壇作りでした。
And that was altar building.
あの、自分で神様を礼拝するために生贄を捧げるその祭壇を自分で手で作ってたんです。
Abraham always hand built his altars, and the altars where he would offer sacrifices to worship God.
ちょっと聖書の記述を見てみましょうか。創世記の12章の7節にこう書いてあります。
Well, let's look at some scripture here in Genesis 12 verse 7.
その頃、主がアブラムのことだけど、アブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの土地を与えると仰せられた。いいね。神様語りはるんや。アブラハムは自分に現れてくださった主のためにそれ聞いた場所で祭壇を築いたと書いてあります。
So verse 7 says, The Lord appeared to Abraham, which is Abraham, and said to him, To your offspring I will give this land. So Abraham built an altar there to the Lord who had appeared to him.
ああ、祭壇作りしたんや、アブラハムさん。
And so we see Abraham going and making an altar.
そして次の節を見てみましょう。12章の8節。
And then let's look at verse 8.
ほんで、アブラハムさんはなんか気に入らんことがあったから、次の場所に引っ越しはって、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して、そこでテントを張った。ね、家を引っ越ししたんです。西にはベテル、東には愛がある、その間のところだったんですけれども、その新しい引っ越し先で彼は主のためにそこで祭壇を築き、主の皆によって祈ったと書いてあります。
Verse 8, from there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord.
ね、引っ越ししてドカンと家を建てたとは書いてないんです。
So it didn't say he moved and built a huge house.
そうではなくて引っ越しして祭壇を築いたって。
It says he moved places and then built an altar.
なるほど。次の章はどうですか？創世記の13章の18節。
What about the next chapter, Genesis 13, verse 18?
彼の人生が進んでいくとき、またアブラハムはテントで引っ越ししたんです。アブラムは天幕を移して引っ越ししました。今度はヘブロンという町の近くにあるマムレのカシノキ、多分有名な木だったよね、のそばに来て住んだんです。そしてそこに主のための祭壇を築いたんで。
Verse 18, so Abraham moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord.
祭壇言うて皆さん実家の仏さんが置いてあるちっちゃい仏教のなんか仏壇みたいな思ったらあかんで。
And so in the Bible when it says altar, it's not like the you know Buddhist altars you see in Japan where it's like fits in your shelf.
そうではなくて石で作るでかいバーベキューシステムなんです。簡単に言うと。
The altar that they talk in the Bible uses large stones to create kind of like a barbecue grill in the day.
山のてっぺんとか丘のてっぺんにめっちゃでっかい、もう牛一頭でも二頭でも置けるんちゃうかいうようなでかいバーベキューシステム。それが彼らにとっての祭壇でした。
And so in the Bible when it says altar, it's something like this. It's a huge, rock structure, usually at the top of a hill, and enough to put one or two cows on top and, burn them.
そこに生贄にする動物を殺して燃やすことが彼らにとっての礼拝だったんです。
And for the Israelites, this was worship to take, to sacrifice cattle and burn them on the altar.
彼らに歌を歌うことが礼拝やという概念はほとんどなかったと思うんです。
In this time and age, singing was not part of worship for them.
そうではなくて、自分が持ってる家畜を殺して生贄にすることが、これくらい私はあなたに自分を捧げてます。大切な家畜やのに、それを捧げることができるから僕はあなたに献身しています。自分を捧げていますという表現だったんです。
And so the sacrificing cattle, which was something very important to them at the time, by giving them and sacrificing on the altar, it was a showing of sign, symbolizes that they showed trust in the Lord.
神様に語られた時、引っ越ししたとき、人生の節目節目でアブラハムは祭壇を築いた、祭壇を築いた、祭壇を築いた、祭壇を築いたと聖書に出てくるわけです。
And so we see in the Bible as God spoke to Abraham and he moved from place to place, and every place he went, we see him building an altar.
ね。それが自分の癖のようにもう常にそれをやり続けたわけです。
It was almost like a habit of his. He always did it every time.
自分を愛して導いてくれる神様のために、神様を礼拝するために自分の祭壇を自分の手で築いたんです。
In order to worship the Lord, to show his love and trust in the Lord, he would build his own altar every time.
また家族が神様を礼拝するためにもそれは用いられました。
Of course, he used that and also so that his family could worship the Lord.
で、祭壇こんなん作ろうと思ったらこれはめ っちゃ恐ろしいぐらいの時間がかかるし、その土曜日の朝の2時間でやってまおうかって、そんなあなた頑張ってねとか、そういうレベルのもんじゃないやんか。
And so building something like this, you know, every time, it's not like a, you know, your two-hour job in Saturday morning. It's like, okay, hey, honey, I'm gonna go to the altar. It's okay, I'll see you at lunchtime.
めっちゃごっつい労働力がかかってるんだよ。
It takes a lot of effort.
うん、アブラハム自身も何個何個も石を見つけては山に登って置くっていう作業をしました。
And so Abraham would go and find stones and carry them up the hill and then do that over and over and over again.
作るだけじゃなくて、一旦作ったら今度は自分が今まで大事に育ててきた、生贄を殺して燃やすんです。
It's not just building. Once he built it, he actually took a cattle that he raised, which was supposed to support his family, took it and offered it to the Lord in the act of worship.
燃やす言うても、牛燃やして、礼拝中だけ燃やして、ちょうどいい感じでミディアムレアになったから、それを晩ご飯食べようかとか、そういうのじゃないんです。
And it's not, it wasn't a really barbecue where you would, you know, grill the cow and say, okay, it's, you know, medium rare, let's eat now.
そうじゃなくて、本当に完全に燃やしきってパリッパリになるまで、ただの炭の形、塊になるまで燃やしちゃうわけです。
You know, the sacrifices they did at the time, they would have to burn the animal to a crisp.
全焼の生贄にも完全に焼き尽くす生贄、それは私はもう全部自分の全部を神様あなたに捧げます。それが私の礼拝ですというジェスチャーでした。
There's a gesture. They burned the cattle all the way to show the gesture that they will give their all to the Lord.
あなたは私の神です。
To declare that you are my God.
アブラハムは礼拝を優先する人だったんです。大切にする人。
Abraham was someone who prioritized worshiping the Lord.
それだけじゃなくて礼拝する環境やね、それを手で手作りする人だったんです。
And someone who also invested his time and effort to create an environment of worship.
それがアブラハムの生活の一部やった。
That was a part of Abraham's life.
で、ロトという人はアブラハムと一緒に生活してたから、このアブラハムの作った祭壇で生贄を捧げたことはもしかしたらあったかもしれん。
And so let's take Lot though. Lot lived with Abraham, and there may have been a chance that he worshipped God on the altars that Abraham built for his family.
もしかしたら、アブラハムと一緒に礼拝してるとき、アブラハムの真似して、私の神様、僕の神様って口では言うたかもしれん。
Maybe he also, you know, vocalized, you know, oh, Lord, you are my God, when Abraham was worshiping on the altar too.
でもロトは主のために祭壇を築いたって一つも書いてないね、聖書に。
But we don't see in the Bible Lot making an altar for the Lord.
アブラハムは人格的にめちゃくちゃ未成熟なおじさんでした。
But I mean, Abraham, yes, he was a very immature and had a lot of character faults.
でも自分の礼拝の環境作りに自分の時間、エネルギー、お金を惜しみなく注いだんです。
He was someone who invested time, money, and effort to build an environment of worship in his life.
ロトはアブラハム以上にビジネスの才能があるナイスガイのヤッピーのお金持ちの男の人でした。
Lot was a rich, wealthy guy, had a lot of business sense, did really well in business.
でも神を礼拝するとき、アブラハムの祭壇をレンタルしてたんです。
But he was someone who rented Abraham's faith.
さあ、このレンタル礼拝で、まあ礼拝してねえからええやんかって周りの人は思ってたかもしれへんけれども、レンタル礼拝がロトをどこに導いていったかっていうのをちょっと見てみましょう。
And so, you know, people may say, well, even if it's a rental, at least they're worshiping something, like they're doing something, right? Not worshiping at all. But let's look at Lot's life and see where that rental worship, rental faith took him.
ロトという人は経済的な豊かさを求めるのにすごい必死な人だったんです。
So Lot always pursued wealth and material stability.
なんでアブラハムおじさんに ついて町を出たかというと、結局このおじさんについてたら絶対金持ちになれるという感覚がちょっとあったんやと思います。
The reason why Lot left his hometown and followed Abraham was because he wanted to be great, and he thought he could do that if he stuck with Abraham.
だからアブラハムと一緒におると逆にビジネスチャンスを失うと考え始めたら、アブラハムと一緒にいる意味がなくなってきたんです。
And so as we see in short moments, when Lot started to realize that maybe sticking with Abraham is not the best business decision.
ある時に羊飼いのビジネスでアブラハムおじさんと自分の利害がガッチャンコしたことがあったんです。
His thinking started to change, and one time, he had a conflict with Abraham in terms of the shepherding business.
で、まあ家族やからここは平和に収めようや。僕らここで君の独立を応援するからなとアブラハムおじさんは言いました。
And so Abraham talked a lot and said, you know, hey, we're family, let's not dispute and let's make this amicable. Let's make a choice then.
そして自分の人生を生きなさいとアブラハムおじさんは背中を押してくれたわけですロトの。
Let's talk. If you want to be independent in the business, you know, I will encourage you to do that.
そしてロトは自分のために祭壇を築いて、その手で築いてくれるアブラハムおじさんから離れることで決めて。
And so Lot made a decision then at that time to leave Abraham, who had been the one to create the environment of worship for him.
僕らそういうふうに考えてたら、なんかロト君ちょっとまずい決断してるなっていうのは分かるんやけど。
So after all this talk, you know, you're thinking like, okay, Lot's making a bad choice.
だけれども、ロトにしてみれば現場のこの判断っていうのは独り立ちのチャンスなんです。
But for Lot in that situation, to me, it's a chance for him to become independent.
で、彼はどっちの方向でビジネスを再スタートしようかなと思ったら、その近くソドムとゴモラというとても豊かな大都会の町の方に行こうと決めたわけです。
And so Lot was faced with his business decision of where to go and where to take his business. Well, he had a chance to go to Sodom and Gomorrah, which was a large metropolis city and was very wealthy.
まあ、あの新宿何丁目がもう全部町になったようなそういう町だったわけです。ビジネスとあの快楽の町だったわけです。
And so Sodom and Gomorrah was kind of like take 新宿 and wrap it up into one big city. It was a place of a lot of business going on, but then also a lot of pleasure.
まあ多分アブラハムと話するときこの二つの町が、まあ、あっちの方行かん方がいいな。行かん方がいいなっていう、こう話題に出るような街だったわけです。
So it was the type of place where if you were talking with Abraham, he'd be like, let's not go there.
なのに、ロト君は僕が独立したそっちの方に行こうと思ってちょっと行っちゃったんです。
And so when faced the decision to be independent, Lot decided to choose the wealthier land.
その方がお金が流れとったからね、そっちの方にね。
There was more money there, there was more wealth there.
さあ、ロト君がどんな風にアブラハムさんからずっと滑っていったかちょっと見てみましょう。
So let's see how where Lot's life takes him.
創世記の13章。
Genesis 13.
ロトが目をこれ見てたかしくね。ロトが目を上げてヨルダンの低地を見回すとと書いてるんです。英語ちょっと見せてください。英語ではあんまりちゃんと書いてないんやけど。
Verse 10, we just read the first line here. It said, Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered.
ここで書いてあるのは、日本語で書いてあるのは、ロトが目を上げて何かを見たって書いてるんです。
Well, in the Japanese translation, it's literally saying, Lot raised his eyes and looked.
何を見たかって言ったら、見たのは低地やと言うんです。低い場所やと言うんです。
You know, and it says here, what Lot looked at was a low part of the land in the Jordan.
Okay, これが礼拝を忘れた人の視点なんです。
You know, and that's the perspective of those who have forsaken worship.
ふみ先生、どういうこと?
Wait for me, what are you talking about?
目を上げてんのに。
We're looking up.
なのに見えてんのは下の方やって。
We raise our eyes, what we see is the low ground.
礼拝する心を忘れると、私たちはおかしなもの、おかしな形で見るようになるんです。
When we lose a heart of worship, we start to see things in the wrong way.
これまずよ、ロト君見てみましょう。10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地を見回すと、主がソドムとゴモラをほぼほされる以前の状態だったので、その地方はソアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもめっちゃよく潤ってた。それでロトは、これええわ、思って、ロトはそのヨルダンの低地全体にでビジネスしよう思って、その後、東の方そっちの方に移動した。こうして彼らアブラハムとロトは互いに分かれた。アブラハムは、ね、カナンの地の方に住んだが、ロトは低地の町々の方に住んで、ソドムの近くまで天幕を張ったと書いてあるんです。
So let's keep reading. Verse 10. So Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt toward Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah.So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom.
多分心の中で、ソドムの方行ったらあんまり用ないから、まあでも、まあ、思いっきり行かんでも、まあ、近くやったらええかぐらい思ってたかもですね。
And so, interestingly,Lot created his tents next to Sodom, not really inside Sodom.
ロトの住所に注意してね。ソドムの近くやね。
And so yeah, keep note of his address. It's tents near Sodom.
ソドムの中ちゃうで。ソドムの近くやね。
Not inside Sodom, but near Sodom.
で、そこで礼拝を重視しなくなる生活が始まったわけです。
And there started his life of not worshiping the Lord.
ソドムの近くか、これあんまりやな。 あんまりやわこれ。だから皆さんもし自分が10年ぐらいクリスチャンだとして。
And so, you know, that's, suppose that you were been a Christian for about 10 years or so.
で、多分皆さんの中で10年以上クリスチャンである方はいらっしゃるでしょ
う。I'm sure there's people who've been longer than Christians longer than that.
自分が自手作りで自分の礼拝環境を自分でわざわざ作らなければ、つまり誰かに作ってもらう、誰かにからレンタルしてるだけだったら、ちょっととしたきっかけでスーッと流れていく経験をもしかしたらしたことがあるかもしれません。
And I would like to ask if you've been a Christian for a long time, if you had a part in your life where you were, your faith was a rental, did you realize experience when your heart started to drift away from the Lord of due to the smallest things?
私の礼拝環境はお父さんとお母さんが作ってくれてましたって。
You know, my life of worship was built.By my parents.
私の信仰はお友達がああいうふうに礼拝してるから私もとりあえず真似してやってるけど、まあ、お友達の借り物みたいなもんです。レンタルです。
Faith is a rental from my friend's faith, you know, because they like to worship God and go to church, they go along with them.
そうなるとなんかふーって吹いたらパーって飛んでいく、もみながらのようにちょっとしたきっかけで人生の外の方にビヨーンって地滑りしてくれね。
And then,
経験あると思うね。
But with that kind of faith, if a wind blows, you're scattered.
でもまだ近くに住んでるからぐっと耐えれるやんかね。
Well,
まだ近くや。
He technically didn't go inside yet, so he's one step before that.
だから僕思うこれ13章でコナンやってるんやったら14章で僕こういうストーリー見たいなと思うんです。
So this is what it looks like in verse 12 from verse 13 onward. I would have liked a story like this.
僕が読みたいストーリーはロトはやっぱりドームの近くに住んでたら俺あかんわダメになるわアブラハムおじさんのところに帰ろうとロトは思ったっていうストーリーを読みたいやんか。
And so the filmy version of the story is like after Lot went near Sodom but then realized his mistake and went back to Abraham. That would have been the happy end of the story.
そしてロトはアブラハムおじさんの近くに行き鼻水垂らしながらアブラハムおじさんごめんなさい僕が間違ってましたあなたの神を僕の神としたいんですとロトは悔い改めたっていうのが14章に書いておいてほしいやんか。
And so I would have loved verse 13 to say, you know, Lot went backto Abraham, like the prodigal son, and declared God,
お息子みたいにやってほしいやん。
And declared that God is his God.
そう。じゃあ十四章なんて書いてあるの？
But what does it say in the next few verses?
どうぞ。ロトはソドムに滑った。あかんや、もっと滑っとるやんか。
So the next verse it says, and he Lot was living in Sodom.
近くじゃなく中に住んでたらあかんやんって。
Okay, so he went near, you know, kind of test the waters, and then he ended up being.
ああ、最初はアブラハムと一緒に主なる神礼拝しとったのに。
So he was somebody who was worshiping the Lord, the Father, along with Abraham.
でもこれがレンタル信仰の危なさなんです。
But I think this shows us the dangers of having a rental faith.
自分神を自分の神この信仰を自分のものとしてなくてなまあ借りただけまあみんなが一応セットしてくれたらまあ一緒に礼拝し立ってもええよっていうそのレンタル信仰の危なさなんです。
When your faith is not your faith, you know, and it's just well, if everyone's going to stand, I'll stand up too.
ああここで踏ん張ってほしいわやっぱり次の章ではロトはほんまに悔い改めたってのを見たいやっぱりね。
Well, okay, so you know, God, he'll never forsake us, right? So hopefully, Lot has another chance to make up for his mistakes.
アブラハムの元にもう木の実も書いて、やっぱりおじさん僕が間違ってましたいうストーリーが創世記の15章とか16章とか17章に出てきてほしいやんか。
And so surely the next verse will say, Lot repented and went back to Abraham, went back to the Lord.
あ、19章ぐらいでもうほんまに悔い改めたロトのストーリーみたい。
Maybe in verse 19 it says the Lord Lot came back to the Lord and glorified him.
アブラハムの元に帰ってきたロトは自分の手で祭壇を作り、主の名によって祈ったっていうのを見たいやんか。
To see Lot building his own altar by with his own hands.
19章の一節なんて書いてあるの？
So what's the next verse say?
どうぞ。ロトはソドムの門のところに座っていて。これどういう意味ですか？
And so this, the next verse it said Lot was sitting in the gateway of the city. What does that mean?
これは門のところに座ってたって意味じゃないんです。
It doesn't mean that he was really physically sitting at the gateway of Sodom.
これはソドムの町の市会議員になってたってことです。
This is saying that Lot was sitting on the city council. He was a politician.
つまりこのソドムの町のリーダーの一人になってたって言うんです。
In other words, he became one of the leaders in the city of Sodom.
その町の中心人物になっちゃった。
He became one of the central figures in the city.
そんなつもりじゃなかったと思うねんで、ただお金儲けかったかっただけやねん。
I'm sure that wasn't his intent at the beginning. He just wanted to be wealthy, have a good life for his family.
どうして滑ったんですか?
But why did he start sliding?
ロトがアホやったんですか?
Was Lot a dummy?
あ、僕らよりもずっと賢かったと思う。
Was Lot a fool? I'm sure he was a lot smarter than all of us here.
問題は何かというと、自分、アブラハムの神を自分の神としてなかったことなんです。
The problem was that he did not make the God of Abraham his God.
なぜそれができなかったんですか?
But why couldn't he do that?
自分の手で自分の礼拝環境をセットしなかったんです。石を使ってアブラハムと一緒に自分の祭壇を作らなかったんです。
It's because he didn't invest any time and money and effort.In creating an environment to worship.
だからじりじり気がつけばソドムの町の市会議員よ。
And so as time passed, gradually and gradually, step by step, he made it all the way to the top of Sodom.
そしてこのロトとこのソドムの町は悲しい結末を迎えます。
And this lot and the city of Sodom and meet a very sad ending.
このソドムという町は神様があまりにの非行に耐えかねて、神様は硫黄の火を落として。神様はこの町を焼き尽くしてしまったんです。
The city, Sodom and Gomorrah, were filled with so much evil that the Lord decided to destroy them and eradicate them on the face of the earth by sending fire and sulfur.
で、神様の憐れみによってロトはなんとか助かったんやけれども。
But God was graceful and merciful to Lot and saved his life.
でも全財産を失ってしまったんです。
But he lost everything that he had.
考えてロトもアブラハムも最初は礼拝者やって。
You know, at the beginning, Lot and Abraham, they were both worshippers of the Lord.
で、どっちか人当たりとかビジネスの才能は多分ロトの方が上やったと思うんです。
And probably imagine that Lot was probably the better man in terms of his business skill and maybe how to interact with people.
だけどアブラハムは主なる神に対して手作りの信仰、手作りの祭壇を作ったんです。手作りの礼拝を心がけたんです。
The difference with Abraham is that he built his altars by hand.To worship the Lord.
ロトはそれをレンタルできるとき、レンタルしようかなって思ったときに、DVD のように、ツタヤで DVD 借りるようにレンタルしてたんです。
And for Lot, his worship times were all rentals off of Abraham.
ね。まあ、それが私の神なのか、レンタルの神様なのかの違いなんです。
The difference is whether it was a my God or a rented God.
手作りの信仰か、レンタル信仰か、それによって皆さんの人生のクオリティが決まっちゃうことをぜひ肝に銘じてください。
And that's the same for us, whether if our faith is authentic or if it's a rental.That will change the course of our life.
そうすると賢い皆さんはこういうふうに考える。じゃあ考えるべき質問はこれやなって。私の信仰は手作りやろうか、それともレンタルやろうかというのは今皆さんの頭の中で回ってると思う。
And so here's the question of the day: Is my faith authentic? Is it handmade? Or is it something that's rental?
でも多分皆さんは頭の中で、ああ、ということは私の信仰はレンタルなんや。私はいつかソドムに行くんや。そして硫黄の火ドカンと落とされて全財産を失うんや。元三年って悲しい気持ちになってるかもしれないけど今。
And maybe perhaps you saw this and you felt like, well, I'm probably the rental type, so then I'm going to die like Sodom and then I'm sad.
Yeah, でもね、この質問はちょっと危険やと思う。
Well, actually, you know, I gotta confess, this is a very dangerous question.
このゼロか100かブラックホワイトかっていう質問はあまり僕らの役に立てへんね。
And actually, it's not very useful to make a question that says, "Are you a black?" or you know, are you, "Is it true or no?"
大事な質問は次のやつです。もっといい質問はこれです。私たちの役に立つ質問。
Maybe here's a better question for you.
今の段階でどうかはこの辺ちょっと忘れようと。そうじゃなくて、もうちょっと手作りの信仰、ね、礼拝環境を手作りで作るとしたら、私にとってそれは何をどうすることやろうって。
This is a better question because I think what we need to focus on isn't where is our faith now, but it's how can we make our faith more authentic.
僕は自分がロトになりたくないし、皆さんにもロトになってほしくないです。
I think we all don't want to be like Lot.
アブラハムの信仰を見習い、祭壇を作るものになってほしいんです。
I think we all want to model Abraham and beFollowers that create our own altars.
Yeah, Lot は多分礼拝中にアブラハムの横に立ってたと思うよ。
I'm sure Lot was standing right next to Abraham, right near him in worship.
でも自分から大事な家畜を捧げたことはなかったかもしれません。
But we don't know. Maybe Lot never offered his own cattle.
レンタルしてアブラハムの信仰。
In heart, I think he still rented. the Christian faith.
だからレンタルしてるからこうじりじりそれを失うんです。
And because it was rental, it wasn't authentic. That's why he drifted away.
でじりじりソドムの方に滑っていくんです。
And drifted away towards Sodom.
私たちはそれを人生で起こさないようにしましょう。
And so let us avoid that.
じゃあもう少し祭壇作りをする人になるとしたら、それは一体僕らには何をどうしたらいいんでしょうか。
And so then, what do we practically need to do to become altar builders?
アブラハムにその質問をすれば必ずこの答えが返ってくると思います。それは時間、お金、エネルギーです。
If we ask that question to Abraham, I think he'd answer to us with, he said, invest time, money, and energy.
それがアブラハムを示したモデルでした。
That was the model Abraham showed us.
OK、 考えてください。私たちが時間とかお金とかエネルギーを失うとき、損やと思うんですね。
You know, when we lose time, money, or energy, we think it's a loss.
でも私たちは時々それ損って分かっててもそれをするんです。
And although we know it's a loss, sometimes we do it anyway.
なんでかって言ったら、いつかそのうち時間差でそれに見合って余りあるものを見返りとしてゲットするっていう時に喜んで私たちは損すんだよね。
And the times we do that is when we know that there's going to be more gain, you know, proportionate to our losses.
父なる神様は愛の神様なのに、どうして私たちから何かをこの時間、エネルギー、お金を捧げることを要求されるんでしょうか。
If God is a good God who loves us, why does God demand of us to give up our time, money, and energy?
なんで神様は日曜日に礼拝するために時間を取りなさいと勧められるんですか。
Why does God command us to worship him?
なんで神様はあなたの経済の一部を取っといて、まず私に捧げなさいと勧められるんですか。
Why does God command us to give a tenth of our offering at least to him?
いや、天の全ての富を持ってるんやろ。そんなのビル・ゲイツに2000円あげたかって関係あれへんやんって。いや、思えへんみな。
I mean, he owns all the heaven and the earth, right? It's like giving Bill Gates $2.
でも、お金、エネルギー、時間だけじゃなくて、礼拝するために、礼拝環境を整えるために自分のエネルギーを使いなさいとも言われるんです。
And not only just time and money, but he says invest your energy to come and worship him.
なんで神様はそれを私たちに要求されるんでしょうか。
Then why does he ask us to do that?
それは私たちを愛しておられるからなんです。
It's because He loves us.
その見返りとして補ってあまりあるものを私たちに委ねたいと思っておられるからです。
It's because he knows that we will gain so much more than what we lose.
そして私たちが時間、お金、エネルギーを捧げるとき、その捧げたものに私たちの本当に心がぐわーっと向いていくねんね。
Because he knows that when what we invest in, our heart gets invested in as well.
またそこに偉大な報いがあると、またそれをまたそれをしようと思って良いサイクルが繰り返されるんです。
And he knows that when we see gains or returns from what we invest, he sees us do it over and over again. He sees that good cycle in us.
そしてどうして私たちにこの時間、お金、エネルギーを神様要求するか、それは私たちをソドムから守るためなんです。
And he requests us to do this so that he can protect us from Sodom.
まず時間を神様に捧げて祭壇作りをすることを考えてみましょう。
And so let's first think about in what ways can we offer more time to build altars for the Lord.
時間を捧げて自分の礼拝環境を作るとはどういうことでしょうか。
What does it mean for you to create an environment of worship in your lives by giving up your time?
僕は皆さんに週のある時間を切り分けてそれを神様の礼拝に当てることは本当に大事だとずっと言っていてます。言ってきてます。
I think I've always said and still think so that it's very important for you to take time out of your week to create time to worship the Lord.
日曜日を安息日としてとりあえず設定して、そしてその日は礼拝の日ですっていう風にできて、だから私たち今ここでイエスも礼拝してるんです。
And it's a good place to start is Sunday, you know, to worship and create that, make that your Sabbath.
で、これはルールじゃないんです。
And this isn't like a rule or law.
仕事の都合もあるし、体の都合や家族の都合もきっと皆さんあるでしょう。
There are a lot of situations. You may have work, you may have health issues, you may have something happening within your family.
でも皆さんのカレンダー、3ヶ月後のカレンダーが真っ白の時に、まず日曜日をバーッと教会、礼拝って言って取り分けることには計り知れない価値があるんです。
But I think there's unmeasurable benefit in us prioritizing our time to worship the Lord.
また神の前で静まり、御言葉を広げる時間っていうのは残り時間ではできないね。
And also taking time to be still before Him, to open His Word, to meditate in it. That's not something you do with leftover time in the day.
僕多分一生出会えへんやろうなって、こんな人絶対見たことないんだけど、いや、海先生、僕ね、結構時間が余ってて、まあ余った時間で結構しっかり神様との個人的な時間っていうのは取れてて、静かな時間も十分取れてるんですよ。俺一回も会ったことないね。
And so as a pastor, I've met many people, but I've never met someone that says, you know what, for me, I just had nothing to do today, and just had this awesome time, just sitting andDwelling in God's word, and like it just happens to me every week. Like I don't even think about it. I've never seen anyone like that.
その時間っていうのは皆さんがペンを持って自分のカレンダーを開けて斜線を引きながらこれは神様に捧げる時間です。私が自分の手で礼拝環境を作りますってカレンダーに書き込む必要があるわけです。
It's something that requires you to take effort and sacrifice and commitment to open that time up to dwell in God's word.
私は神を礼拝するために時間を捧げます。
To say that I will offer up my time to worship Him.
それは石を積み上げることではないかもしれんけど。
That may not exactly be stacking up stones.
でも2019年新しいこの時代においてアウタービルディングなんです。祭壇作りなんです。
And maybe you don't have to do that now in the 21st century, but this may be your first, one of your first steps to building your altar.
また私たちはお金を捧げることによって自分の手で礼拝環境を作るということができます。
Abraham also modeled for us what it means to give money to create a environment of worship.
何よりも自分のお金を捧げることは皆さんの心が礼拝したいっていう気持ちになるね。
Interestingly enough, in our hearts, when we offer, invest money in Him, we have a desire to worship Him.
皆さん考えて、お金っていうのは皆さんにとって僕にとってめちゃくちゃ大事なものです。
And so think about it. Money is something that's very important for all of us.
お金は自分たちそのものを表してます。
Money sometimes even represents us at times.
そしてそれを手放すことは、それに身を捧げてることを意味するよね。
And for you to give up money for something means you're invested in that thing you're giving money for.
で、誰かどっかのアホに騙されて50万円、100万円取られたら、自分の体が切り刻まれたような気がして悲しくなるんやね。
And we're sad if we're, you know, scammed and we lose $5,000, we feel like we lost a part of our body.
ね、ね、私たちは自分がドーンと経済的に捧げたものに対して大事に思ったり心配したり一生懸命考えたりするんです。
We find that our hearts are invested in the things we invest our money in.
だから皆さんが自分の家のことを一生懸命考えるし、自分の子供の何進学のことを一生懸命考えて、皆さんは別にうちの子供の進学のことを一生懸命考えないやろ。
And that's why you guys are invested in taking care of your own homes, and taking care of your own children, education of your children. You never worried about my kids' education because you're not invested in it.
いや、ひろき君の将来の子供の進学、私すごい失敗で心配でどうしたらいいか分からへんのですって。一人もおらへんねん、そんな人は。
And no one will say, you know what, I've just been thinking about Hiroki's future child's education, wonder what college he's going to go to, where we'll get the funds. You know, we don't think about that for the people.
なんでか、自分が捧げた対象に自分の心
Which makes sense because whatever we invest our money in, that's where our hearts are.
僕が8歳、9歳の時に日本はバブルの時代の絶頂期やってね。
So when I was about 8 or 9 years old, it was the bubble era in Japan.
うちの親父はもうあんまり、まあ、ええ加減な人やったから、その新聞読む言うても、朝はテレビ欄と、なんか野球のところと、そしてまあ一番大きいニュースだけしか読めへん人やった。
My dad, you know, he read the newspaper, but he
was... 読んでるふりしとったやな。
Maybe he just posed to read the paper like a good old father does, and he just read like the sports column and the kind of bigger news columns in the conflicts.
ある一つ目、ようわからんの株のページあるやんか。学校を読み始めたわけ。
And then one day, my dadDecided to open the page to the stock and investments.
親に何子供とあれ何か分からへんからさ、ちっちゃい三角がついとったりするやんか。あれ何なんこれ何読んでんの。
And as an elementary school kid, you know what that is? You just have like these lines with little triangles on it.
そうそう、親父はこういうふうに言うたりする。いや、わしはな、日本の経済っていうのにちょっと興味を持ったんや。
And you know, I was like, so Dad, what is that? And he says, well, you know, I've been interested in the economy of Japan.
ああ、親父は勉強熱心やな。思って俺聞いとったんです。
And I was thinking, oh my God.He's studying it up.
大人になって考えたらそうじゃないってのは分かったんや。
But now that I'm an adult now, I just know that that wasn't really the case.
なんで親父があんなにも穴が開くほど株の欄を見てたんですか?
And so why was my dad looking at the stock investment page?
それは親父が日本経済を気にしてたからじゃないんです。
It wasn't because my dad cared about the Japanese economy.
だってアホやから株を買ったんね。
He was dumb and he went and bought stocks.
で上に行ったり下に行ったりして、朝になっても気持ちが上がったり下がったりしてるわけです。
And every day if the triangle went up, he'd be happy. If the triangle went down, he'd be sad.
イエス様こういうふうにさ、あなたの宝をあなたが動かすところに、あなたの心もついていくよ。
You know, Jesus tells us and says to us that where your treasure is, your heart is there also.
神様が天の無尽蔵の富を持っているのに、どうして私たちから富を要求するんですか?
If God owns everything, why does He ask of anything from us?
お金が欲しいからと違うんです。
Because He needs the money?
あなたの心を求めておられるんです。
No, right? He wants our hearts.
私たちの関係を求めておられるんです。
He wants a relationship with us.
そして私たちが、神様、これはまず最初に私の経済から取り分けた大切な私そのものです。あなたに捧げます。それこそ本当に霊的な礼拝なんです。
And so when we take a part of what's important to us and we invest in Him, or the tenth, whatever we take a part of our money,It's how we offer ourselves a living sacrifice to Him.
また私たちはエネルギーを捧げる必要があります。
We also need to invest our energy in Him.
エネルギーを捧げることが実際に本当に意思を手に取ってあげて、こう祭壇を作っていく、その作業が本当に必要な時があります。
And there are times where we really need to offer our energy in like physically picking up a stone and stacking it.
皆さんは自分の礼拝環境、自分が礼拝しやすい環境を作るために、どんなふうにエネルギーを使ってますか?
And so how are you using your energy, offering your energy to create a place or space of worship in your life?
皆さん、いや、朝起きて、日曜日朝起きて、シャワーして、お化粧して、服着て、ほんで最高まで行くんです、言うかもしれんけど。
You may say, you know, in the mornings I wake up, take a shower, brush my teeth, eat breakfast, get ready.And go to work.
せけどもしあなたの家になんかティーンエイジャーの男の子や女の子やなんか赤ちゃんとかがおったら日曜日になんか事件が3つか4つぐらい起こるやんか。なんで毎週起こんの言うぐらい起こるやん。
If you're a family with teenage age children or even middle school or even babies, and two or three of those babies at home, every Sunday morning you always have an incident, right? Like every week.
そしてこういうふうになるわけです。教会に行こうと思ってたね。
And you say,
行こうと思ってた。
I wanted to go to church.
だけれどもいろいろこうバババババっていろんなものが出てきて、よく考えたら洗濯せなあかんわ、足もなんか今晩から雨降るからちょっと今日干しとかなあかんわとか、そういうふうになってくるわけです。
And I was getting ready like literally, but then you know I had to realize it was going to rain today, so I had to do laundry real quick.
で、僕とミコはこの生活の中でやっぱり日曜日は礼拝のために確保するためにさ、僕たちは何ができるやろうっていうことをいろいろ考えて生活してきました。
And so that's the kind of life we had. And so my wife and I, we talked about what are some of the things we can do to open up a Sunday as a day of worship.
そして最近やってることっていうのは、月曜日からの生活の準備を土曜日で終わらせるということです。
And so what we've been trying to do recently is to make all the preparations for the coming week, for the Monday that starts, have it all done by Saturday night.
お買い物は土曜日に行く。
We go shopping on Saturdays.
そしてみのりちゃんのお弁当のおかずも土曜日に作って冷蔵庫に入れとくって。
Minori's lunchbox on Monday morning. That needs to be packed. We create it, make it all on Saturday.
で洗濯も土曜日の夕方に全部終わらしとく。
We do all the laundry by Saturday night.
できる時もあるけどね。でお掃除も土曜日までにやるって。
I mean, not every, you know, there are times we end up doing it, but we try to make the effort to do everything done by Saturday.
日曜日はシャワーしてお化粧して、まあ僕はせへんけど、お化粧してお化粧して教会行くだけって。
And so that on Sunday morning we just wake up, take a shower, you know, do our makeup, I don't do makeup, and just go to church.
So, それは僕らにとって祭壇作りなんです。
And for us, that to our family, that is altar building.
邪魔くさいよ。ちょっとしんどいねんけれども、まあやってみて気持ちいいからすごい。それが私たちの礼拝環境を作ってるんです。
It's tough. I'll be honest. It's tough. It takes a lot of energy, but it feels great. want you to do is I recommend you do it. But that, taking that time to invest energy to do that, that is build altar building.
まだ僕の人生の中で僕の信仰を立て上げたものもこれでした。
And it was this that also built up my faith in my life personally.
つまりこういうことです。僕は20歳の時にクリスチャンになって神戸の教会に通い始めました。
Here's what I mean. When I was 20, I became a Christian. I started going to church in Kobe.
僕の信仰を立て上げたのはロブ先生の素晴らしいメッセージやったか。ちょっとちゃうねんな。
If you ask me what built up my faith to where it is now, was it Rob's, the pastor's excellent sermons? I'd probably say not just that.
Yes, but no. 素晴らしい礼拝で素晴らしい音楽やったか。
Wonderful worship, wonderful music.
いやー、ちょっとちゃう。そうじゃなくて、僕がセットアップチームに入ったことなんです。
It was actually not the worship or the music. It was me joining the setup team.
神戸の教会の時、ね、自分が自分の手で人々が礼拝する環境を作ったっていう経験が僕の人生の土台になりました。
What became the foundation of my life was my experience of building and setting up an environment for other people to worship.
そのために2時間も3時間も早く教会に行き、まあ独身やったから余裕でできたけど。
And we would go and meet up 2-3 hours before sermon start, worship started to set up the rooms.
家でランチ食ったら何のお金もかかれへんのに、まあ、な、仕方なしにモッコスに行かなあかんわけや。
And you know, if I lunch at, if I lunch at home, extra money, but the worship was 4 p.m. I have to set up, you know, get there by 1 p.m. So, you know, oh, I have to leave house and go eat ramen.
そうや、そうや、お腹すくやんか。な。ほんで、こう、自分の手で椅子を並べて、スピーカーを立ててっていうことをやって、やっぱりエネルギーも失ったし、お金も失ったし、時間も失いました。
And doing that, coming out here, setting up chairs, setting up the speakers, and getting everything ready, that took time, money, and energy.
おふくろはこう言いました。あなたはなんて無駄なことをしてるんや。
And my wife, my mom used to tell me too. Said, "Fumi, you're wasting so much."
おふくろはそれはどういう意味を持つか分かってなかったよ、その時。
At the time, my mom didn't know what I was investing in.
でもね、僕は確かにそれは失ったけれども、同時に神を愛する心、そして神の家族を愛する心っていうのをその時にガツンともらったんです。
And it's true that I may have lost a lot of time, money, and energy, but then I gained so much more. I gained having the love for the Lord and the love for His family.
僕はアブラハムが自分の石を積んで作った祭壇をで牛を燃やしながら自分の家族が礼拝してんのこうやって横で見て感動したと思うね。
And I remember that I was just in awe and pretty, I guess, emotional about their, like Abraham building the altar for his family to worship and then sitting there in the church watching the people around you worship.
例えばノブ君やヒロキ君に聞いてみてください。あなたはどうしてこの椅子並べやセットアップやるんですかって。多分答え僕分かる。皆さんが礼拝をするのを見るのが好きなんです。
And if we ask Nobu and Hiroki, you know, our setup team,Now, why do they do this every week? It takes a lot of time for setup and breakdown. But I can tell you that I know their answer, and they're going to say because they love watching you all worship.
そして彼らが得てるものは凄まじくたくさんあるんです。
And they may lose a lot, but then they're gaining so much more.
僕もそれたくさん得ました。
I've experienced the same thing.
それこそ手作りの祭壇作りなんです。
That's something handmade. That's an authentic altar that's been built.
もしくは逆のことができる。何もすることがないときだけ教会に来ます。
I mean, there's always the other flip side of that. You can say, I only come to church when I have absolutely nothing to do.
できる時に聖書を読んで、できる時に静かな時間を取ります。
I will read the Bible when I can. I will, you know, sit and be still before the Lord when I have time.
最近聖書高いやんか、だからもう無料アプリで読みます。
And you know, and I think you know, Bibles are heavy and burdensome, so now I just you know, listen to the Bible with the new audio app.
礼拝するためにエネルギー、時間、お金を注ぎません。ね、レンタルでやります。
Now, I want to try to minimize the amount of time, money, and energy I spend to gain this worship experience.
神様もレンタルでやります。
You know, I want to just rent that worship experience. I want to rent God when I need it.
教会はツタヤと同じです。
You know, church is like your, you know, neighborhood red box.
DVD と同じです。
It's like a DVD.
だからいらなくなればもう見たら返したらいいねって。
When the entertainment is gone, I just return it.
必要な時は誰かから借りたらいいんです。
And when I'm in need, I'll just borrow from somebody.
信仰が本当に必要になれば誰かのところに行って祈ってください。言って、ああ、ありがとう。祈ってくれて嬉しいわ。神様が共におられるかもしらんわ。とか思ってたらいいんです。
So when I need a dose of faith, I'll just ask someone, I'll ask one of the Christians invested in their faith, and ask them to pray for me, and I'll feel like I just gained some spiritual energy.
私の信仰は7泊8日でいいんです。
And, okay. I just my faith is it's fine to be my, have a 7 day
eight days yeah.
Oh, seven
ね? Night 8 days. 伝えと同じでいいね。
ね。Ah, okay, I get it.
そうね。で、それはロトの生活やね。
And so doing that kind of weekly rental life, that's Lot's life.
そして皆さんがそれをしてたとしても、ここにいる人は誰も皆さんのことを裁きません。
And even if you live that kind of life now, no one here is going to judge you.
でも地滑りが始まって、あーって流されていくよ。
But we want to warn you because you may start losing your foot.
そして僕らがそれを見たら、あ、そっちに流されといてって言って必死に祈って皆さんを引っ張り、あの、返そうとすると思うけど。
And we're definitely going to pray for you that so you don't lose your footing and you can gain it back on solid ground.
でもあなたのことは裁きません。
But we will definitely not judge you.
だけれどもあなたが自分で神の裁きを招いてしまってんねん。
But we want to warn you that you are inviting God's judgment in your own lives with your own, on your own decision.
でも覚えておいて、あなたのことを愛している神様が現実として生きてあなたのことを愛しておられて導こうとしておられるんです。
But please remember that the God who loves you and who is watching, who sees you, wants to change the course.
あなたのことを美しく手作りで作った神様がおられるんです。
The God that loves you and created you beautifully.
あなたは神の子供なんです。
That he calls you his children.
いや、それはもちろん私たちはみんな罪人だよ。
And yes, we're all sinners.
でもイエス様はここに来て私たちを自分の父子であがなってくださって私たちに義の衣を着せ私たちは神の子供とイエス様してくれたやんか。
We are sinners, we are sinners who have been made righteous, cleansed by the blood of Jesus Christ, who, being God, came to this earth as man to die on a cross.
ヨハネ福音書3章16節、神はその、あの、神はこの世界をめっちゃ愛されたのでって書いてるんです。
John 3:16 says, So God, for so God loved the world.
Okay. ほんで私たちを見たら、あ、罪の中に苦しんでる私たちを見たんです。
And when God sees us,Suffering in our sins.
なんとかこの人たちをもう一度私との関係の中に招かないことと神様は思われたんです。
And God is desiring to lead us into a relationship with Him out of the relationship we have in sin.
その時に神様は何をなさいましたか?
And so what did God do to intervene?
天国の伝えや便利や派遣サービスに電話しましたか?
Now, God didn't call up the red box or the DVD rental service across the street.
いや、すみません。あの、救い主を一人送りたいんですけど、そっちにあの準備してくれてはる人おりますか?ちょっと地球に送りたいんです。サクッと行って、サクッと死んで、サクッと蘇ってくださったらそれでいいんです。あの支払いはローンでしますからって、神様は電話して、そのサービス誰か頼みましたか
You know, God didn't call up Uber and ask him for a, you know, delivery savior and say like, we just need one guy to come in there, you know, be there about three years.30 years, you know, suffer 3 days, suffer 3 years, and then 1 to 3 years, and die 3 days, come back and be done with. You can charge it on my card.
So, お前、神様はそれをしなかったんです。
You know, that's not the course God took.
いや、自分自身で来られたんです。
You know, God came Himself.
そして神様が私たちに用意してくれたこの関係は神の手作りなんです。You know,
God handmade came in person to create an authentic relationship with us.
で、そこには神様の血と汗と涙がかかってるね。
What was invested was God's time, energy, and blood.
ほんで、僕らはその神様に愛されていながら、レンタル信仰で宴会を話になっていくね。
And so for what God invested, what God spent, are we satisfied with the rental faith?
いやいや。もし神様が私たちのために用意してくれたこの救いという素晴らしい関係が神の手作りなんやとしたら、
If God handmade tailored that salvation for us,
僕らの信仰も手作りでいこうやんか。
So、why not make our faith in response to Him?
手作りの礼拝をしましょうよ。最初に言った御言葉覚えてる？ローマ人の手紙の12章、あなた方を自身を生きた備え物、死んだ牛とかの備え物ちゃうで、生きた備え物として神に捧げなさい。
Do you remember the first verse we talked about, Romans 12:1-2? It says, offer yourself as a living sacrifice, not the dead ones that are burnt to a crisp on the altar.
あなた自身を捧げなさい。それこそ霊的な礼拝やねん。
So we are called to offer ourselves.
手作りの礼拝環境、自分で手作りで整えること、皆さんもし一人一人でやったら、皆さんの内側から、My God、私の神様という感覚が盛り上がってきます。
We are called to handmade invest in creating our own altars. And when we do so in response to what He invested in us, our lives will have living water coming up like a spring.
どんな大変な環境になったとしても、イエス様がおっしゃったように、生ける水の川が内側から流れてくる。
And that will be true no matter what situation, no matter how much suffering is in your life.
手作りの礼拝環境を作って、そんなに簡単なことじゃないと思います。
And you know, making a handmade altar for worship is not an easy thing.
いや、そう、手作りでややこしい。例えば今まで皆さん、ママさんたちね、レトルト食品と冷凍食品だけで私やってきましたいう人がおるかもしらんけど。
And your hand making and handmade is very hard. You know, there may be some moms and wives here who've lived off of you know, pre-cooked, pre-made, just hit the microwave.
そう、しゃあないよ、忙しいやから。
And that makes sense. You're so busy.
で、それをいきなり全部手作りにしなさい言うたらね、それは無理な話じゃんか。
And so if you're living a life of kind of rental, kind of quick freeze, on, you know, quick microwave food, it's really hard to go suddenly, you know, 180 degrees, making everything handmade.
でももしかしたら一品からやったらできるかもしれないやんか。
But maybe you can start with making one dish.
Okay. あなたが手作りで自分の礼拝環境を整えるとしたら、一番最初のステップは何ですか？
And so what is that first dish for you? What is the first step you can take in handmaking?Your life of worshiping the Lord.
Abraham だってあのでっかい祭壇を作るのに石一つを運ぶところから始まったんです。
When Abraham made that huge altar to worship, he started with one stone.
小さく始めるのは OK なんです。
And it's fine to start with starting small.
でも今始めましょう。
But let's start now.
クリスチャンライフっていうのは最初はほとんどがレンタルで始まるんです。
You know, oftentimes our Christian lives start out with rentals.
礼拝環境も誰かが整えてくれるところに座って始まるんです。
It begins when someone comes and creates a space for us, and we just sit in a chair and rent that time.
聖書の知識も僕みたいな人の借り物なんです。
And you know, your understanding and knowledge of the Bible may come from someone, you know, giving it to you, and it's not something you went out and found yourself.
そして教会に来るのは励まされ、誰かに励まされて。招かれたから来たってそれでいいんです最初は。
And you may have come to church the first time in your life because you wanted some encouragement or someone invited you, and that's fine.
でもそこからスタートして祭壇を作る人になりましょうよ。
That's where it begins, but then you have to become people who build your own altars of worship.
地滑りしないで祭壇を作りましょうよ。
So that you don't lose your footing, build an altar.
そして祭壇を作るときに私こういうふうに言えると思うんです。あ、神様がここまで私を導いてくださった。
We are committed when we invest and offer ourselves to build that altar. We will know and we will be able to say, "My God is my God."
私の神様。
We'll call him our Lord.
それめっちゃ大事だと思うね。
And I think that's so important.
レンタルの神様じゃなくて。
Not a rental God.
あなたの神様なんです。
But he is your God.
みんなで。私の神様って言えるようになるまで礼拝環境を自分の手で手作りする教会でありたいなと思ってます。
And so as a church, as a family of God, we want to be members who build our own altars.
祈りましょう。
To worship. Let's pray.
イエス様、私たちは自分の手で祭壇を作って自分の持っているものを捧げて自分で礼拝したアブラハムの信仰を見て私たちも見習いたいと思います。
Lord Jesus, we learned from your word and saw just how much invested Abraham was in worshiping you. And we want to model after him. Lord, we want to do the same in our lives, God. We want to build our own altars in our lives.
私たちは石一つから始めたいと思います。
And God, it may be the first step, maybe just one small stone.
最初の石が何かどうぞ教えてください。
But God, I ask that you speak to us and show us what that first offering is.What that first stone?
ああ、神様、私もうレンタル信仰嫌なんです。
And Jesus, we want to give up the rental faith.
レンタル礼拝も嫌なんです。
We don't want rental worship.
神様、どうぞ私があなたのことを私の神だって言えるまで導いてください。
And Jesus, please draw us so close that we are able to see and say with confidence that you are.My God.
私たちをアブラハムのように祭壇を築くものとしてください。
And so God create us into altar builders like you did with Abraham.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.